夢を形に
ミラクルタイムズ、
イエーイ、
今日の担当はミラクルウィッシュの
おさゆと
よっこです。よろしくお願いします。
先月に引き続きましてよろしくお願いします。
はい、同じコンビでございます。お願いします。
今日は4月に行われた三田市共同事業提案のプレゼンについてお話ししてくださるそうですね。
はい、じゃあ防災部、ミラクルウィッシュの防災部を噛みました。防災部を代表してよっこが、三田市共同事業提案のプレゼンに行ってまいりましたので、皆さんにお伝えしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。お願いします。
はい、三田市共同事業提案と言いますのはね、三田で何かやってみたいと思っている方とか、みんなで力を合わせればうまくやっていけるのではないかということで、ええやん、やってみようという制度で、応援をね、活動の応援してくださる助成金をいただける制度ということで、ミラクルウィッシュとしては3回目の挑戦でございました。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。2025年はミラクルウィッシュの防災部はですね、また新たな挑戦をしていきますので、はい、そのことについて、プレゼンしてまいりましたので、お伝えしていこうと思います。
はい、お願いします。
ありがとうございます。ミラクルウィッシュの防災部が初めて共同事業提案を受けましたのが2017年でございます。
はい、はい、
でそちら、2017年に助成金いただきまして、三田女子防災部というのが始まりました。
はい、
はい、はい、でそのまま三田女子防災部っていうのは、乳幼児を持つお母さんを、中心に防災活動をお伝えしたりとか、はい、障害のある方とか、ポリ袋クッキングをするとかね、はい、で防災アイテムのワークショップ、パラコードを使ったペットボトルホルダーであったりとか、でトライアルウィークとかの、担当もさせていただいて防災の話をしたりとか、先月お伝えしました私がミラクルウィッシュに出会った防災パーティーとか、
はい、
いろんなイベントの企画とかもしている三田女子防災部です。
はい、いろんなイベントですごいですね。
はい、その中でも防災ノート、
はい、
皆様の手に取っていただいた方もいらっしゃるかと思うんですけども、防災ノートっていうのは親子防災ノートですね。こちらも日々アップデートを重ねてですね、進化中でございますので、もしどこかで、親子防災ノートというのを見かけたら手に取っていただけたらと思います。
はい、はい、実は三田市の防災ノートはおさゆがイラスト描きました。
わー、わ
ーありがとうございます。
はい、おさゆさんのね、柔らかい優しい、なんかヘルメットをかぶったね。
そうね、そうね。
はい、親子のイラストがありますので、ぜひ目印に撮っていただけたらというふうに思います。
はい、
はい、イエーイ、
イ
エーイ。でそんな三田女子防災部の一番大きなイベントというのが、はい、避難所体験というのがあります。
はい、
はい、有馬富士共生センターをね、2日間お借りして、まあ、持参したテントで実際に泊まってみたりとか、いろんな訓練を受ける体験をみんなでしてレベルアップを図っています。
はい、
1回目は2023年だったんですけども、
はい、
給水車訓練があったりとか、段ボールベッドをみんなで組み立てたりとか、はい、でもちろん得意のポリ袋クッキングで晩ご飯を作ったりとかいう風な企画を行いました。
はい、
でですね、これ体験中にですね、ぜひペットも一緒に体験というか、いるのがどんな空間になるかっていうのをしたいということで、我が家の犬を連れて行きましたところ、
はい、
夜に脱走いたしまして、
はい、
ハプニングがありましたけど、
はい、
事前にこの犬とか動物に対する対策とか準備っていうのが必要だねっていうことも学べたわけなんですけども、
うーん、
犬は後で自分で帰ってきましたので、
はい、
どうぞご安心くださいということで、
お利口さんでしたね
というようなこともね、三田市の市役所の方が対応してくださって、うまいことも中に入れてくださったんですけど、はい、そういうことのお勉強もできました。で2回目は2024年にもありまして、ここでは初めてマンホールトイレというのを設置してみんなで座ったりとかね、はい、しました。でドローンを使った被災地の活動ということで、
はい、
ドローンがすごく被災地で活躍できるんだよっていうのを、はい、学びながら、子供たちも小型のドローンを操縦させてもらったりとかして、とても貴重な経験ができました。
はい、とても楽しそうでした。
楽しそうでしたね、テンション上げ上げで、はい、
はい、
っていうのがありまして、また避難所運営ゲームということで、ハグというのも皆さんで体験することができました。
はい、
はい、でいろんな想定外のことが起きたりとかしてね、必要なものとか、避難する側も、避難所を運営する側っていうのも体験的な学びを得られる、避難所訓練をやりまして、今年も、行いたいなと思っております。
はい、
はい、 またメンバーとね、みんながレベルアップできるように避難できるようにっていうか、避難所体験を通して、
はい、
リアルに体感しながらレベルアップを測って、でそのことをまた皆さんにお届けできるようにしていきたいなというふうに思っております。
はあ、やっぱ話に聞くだけでこう自分の頭でイメージするだけではわからないようなことをやっぱり ね、
そうですね、
一度なり二度なり経験することって大事だなと、私も、
はい、はい、
2年間、過去2年間一緒に体験させてもらってますけど、はい、思いますね。
そうですよね。実際テレビとかで見たりしてこうイメージはあるかもしれないですけど、
はい、
もう夜中中電気がないとか、
はい、
食べ物が作れない、ガスがないとか、そういった状況を体感していくと、
はい、
みんなで話し合って ね、 ね、
うん、なんか給水車も来て、今日はじゃあ一日給水車の水でっていう話だったんですけど、うん、やっぱり体験なのでちょっと蛇口から水ひねってみたり、
はいはいはい
はい、はい、エアコンもつけれてみたりやっぱりこれが本当にない状態だったらっていうのを想像するだけでもすごい怖くて、自分一人だけだったらね、我慢できることもやっぱ子供と一緒だったりペットと一緒だったりすると過酷やなってすごい思いました。
そうですよね。その今被災というか災害が起きる時期とか季節とかにもよりますしね、
はい、
いろんな体感をして改めてこう自分にも備える、家族にも備えるっていうような、そういうことを一人一人が感じてレベルアップしていけたらいいなということで、
はい、
今年も頑張ってやっていこうと思います。
はい、
はい、それとあと今年の1月にですね、新企画ということで未来へつなげる防災術講座というのを開催いたしました。はい、このチラシもね、
はい、あ、おさゆが、
はい、はい、作っていただきました。
はい、
はい、
ありがとうございます。
でこの講座っていうのは、まあ、いざという時のために備えていきたいけどどうすればいいかわからないよとか、忙しくてついつい後回しにしている防災について、子育て中のママに向けての3回講座というセット講座になっております。
はい、
はい、まあ、被災地の体験を、マッスーさんがしたりとか、ポリ袋クッキングしたりとか、パラコードで、役に立つアイテムでネームホルダー作りなど盛りだくさんの講座でしたけども、
はい、
おさやさんも参加していただいて、
はい、
どうでしたでしょうか。
私ちょっと1回目は残念ながら参加できなかったんですけど、はい、2回目のポリ袋クッキングと3回目のパラコードと参加させてもらったんですけど、ポリ袋クッキングはもう結構子供と一緒に参加させてもらうことがたくさんあったので、結構もう慣れたもので、と思ってやってたんですけど、荒野で違うでって突っ込まれることとかもあって、まだまだ、まだまだやなぁと思いながら楽しく参加させてもらったんですけど、被災してる時にあったかいご飯が食べれるっていうのは、これを知ってる知らないは、でかいなと思ってて、やっぱりどんだけ美味しいよって言っても、ね、アルファ米とか、防災食っていうのはやっぱり、それなりって言ったらですけど、
そうですね、
やっぱりあったかいご飯には勝てないなと思うので、はい、この技術だけは、皆さんぜひ一度はやってほしいなと思います。はい、
そうですよね。備えておくことも大事ですけど、やっぱりこう毎日同じものとか、毎日缶詰ご飯とかになってくると、やっぱりちょっとこうしんどくなってきたりもするんで、ちょっとこういう知識とかがあって、ものもあって、挑戦できたりしたら、ちょっとこう、被災してる中でもちょっとテンション上がるっていうか、
そうですよね。
この時はハンバーグをやったんですよね。
はい。
美味しかったですね。
ハンバーグ美味しいですよね。本当に普段の、ね、晩ご飯の準備とかでも使えるので、ポリ袋クッキングすごい助かってます。
日頃からもね、生活に取り入れて いざという時も普通にできるみたいなことになればすごくいいですよね。
はい、
ありがとうございます。
はい、
ここ学んだこととかをね、たくさんの人に伝えたいとか、
はい、
これで防災にちょっと自信がついたよみたいな声もありまして、
うん、
ぜひとも今年度もやってほしいというリクエストをいただいておりますので、こちらも計画中、
はい、
ということで募集が始まりましたら、皆さん要チェックしていただけたらというふうに 思っております、
はい、
またの三田防災リーダーの方々にもねお力を借りたりして、
はい、
防災お散歩ということで街中を歩いて、
はい、
いろんな危険箇所とかをみんなでチェックしていこうねみたいな企画も、したいと思っておりますので、
はい、
ぜひぜひお楽しみにということで、そしてですね、前置きが長くなりましたけども、
はい、
2025年のミラクルウィッシュの新たな挑戦ということで、
お
題してジュニア防災リーダー育成プロジェクトということで、ということでね、私たちはですね、先ほどもありましたけど乳幼児を持つお母さんを中心にとか、
はい、
いうふうに防災活動してきたんですけども、
はい、
その子どもたちも大きくなったりとか、
はい、
やっぱ子どもたちが幼い時から防災というものに触れて、
はい、
自分の命を守れたりとか災害にこう強くなったりするっていうのは必要じゃなかろうかということを思い出し始めましたので、はい、小中学生が楽しく防災を学んで成長し続けていける環境を作っていこうということで、ジュニア防災リーダー育成プロジェクトを立ち上げることになりました。
はい、
はい、
すごい、大人だけじゃなくね、子どもも対象に、やっぱ小中学生ってなるとやっぱ大人がいない環境で、はい、ね、お父さんお母さんが一緒にいない時に被災なんてありそうですもんね、
はい、そうですよね、はい、学校で離れているとか、
うんうん、
そんなこともあるので、そんな時にこうちょっとリーダーになるじゃないけど、
うんうん、
強かったり経験があったりすれば、うんうん、何かこう活躍できるんじゃないかという思いがこもっております、うんうん
はい
はい、でそんなジュニア防災リーダーの育成プロジェクトのスケジュールということで、夏休みを通してですね、はい、子どもたちに防災トイレとか、
はい、
防災お散歩を一緒にしたりとか、
はい、
ポリ袋クッキング作ったりとか、
はい、
ハグという避難所運営ゲーム、ね、被災されて、避難所に来られた方をどういうふうにこう配置していくかみたいなゲームを、
はい、
子どもたちも一緒にやって防災力を上げてですね、
はい、
で先ほどご説明した避難所体験にも来ていただいて、そこで体感的な学びもしていただき、
はい、
で実はですね、今年の12月に3年ぶりに開催予定の防災パーティーにて、
はい、
それを活動の、集大成として発表の場というふうな、
すごい
プロジェクトになっております。
はい、すごい。それはも、いつから募集が、
この7月中旬ぐらいまでは募集しておりますので、
そうなんですね、
ぜひ、
はい、
ホームページや、
はい、
ミラクルウィッシュの SNS をチェックしていただいて、
はい、
ご興味ある方は、
はい、
メッセージくださいということで、
はい、お願いします。です、チェックしてみてください。
はい、あれ、今の回答になってましたっけね。
なってますよね。
はい、で、まあ、このジュニア防災リーダーに踏み込んだきっかけといいますかのがありましてですね、
はい、
はい、まず一つは子どもたちが幼い頃から、防災に触れることで自分の命を守ったりとか災害に、強くなるっていう子どもたちを増やしていきたいなっていう思いがまずあります、はい、そして避難所訓練や応急処置っていうのをね通して地域の方とつながりながら協力して、
はい、
活動というか防災を学んでいけるというか力をつけるっていうのを身につけてほしい、
はい、
っていうのとですね、やっぱ大人、私たちだけでは見えていないものっていうのを子ども視点で防災を見てもらって、私たちだけでは生まれない発想っていうのを生かして、はい、さらにこう防災力っていうのを上げていきたいなというふうに
な、
思いがあります。そしてですね、この 裏目標が一つありましてですね、
裏ですか、はい、
裏目標があります、
ね、はい、
プラスアルファの効果ということで、
はい、
まあ、この防災をきっかけに地元のことを考えることで、なんと三大愛が生まれるんだ。
なるほど、
はい、
地元愛が、
地元愛が生まれてですね、三田がもっともっとこうホットな街になっていくっていう未来がちらりちらりと見えてるんじゃないかというふうな効果も期待しております。
素敵な効果ですね。
そうですね、
はい、
これがまた三田だけにとどまらず神戸とか西宮とか、どんどんどんどん広がっていけばいいなっていうような思いがあります。はい、
はい、
でこのジュニア防災リーダー育成プロジェクトっていうのをですね、より一層広げていきたいなというふうに思っていますので、広報活動にも力を入れていきたいと思っております、はい、なんでこの、今ですね、ハニー FM 聞いていただいてますけども、夢を形にミラクルタイムズというチャンネルで防災啓発についてもお話ししていますし、 イベントでの告知であったりとか、小学校へのチラシ配布とか、三田市広報誌への掲載、SNS でも発信を続けていきますので、どうぞ、見ていただけたら嬉しいです。
はい。よろしくお願いします。
はい。で、まあ、今ね、被害想定の見直し等もね、国として行われていますので、はい、まあ、世の中的にも防災に関する意識っていうのはこれまで以上に高まってきています。
はい。
はい。なんで今回のこの防災、ジュニア防災リーダープロジェクトっていうのを通してですね、大人も子供も一体となって、防災力アップっていうのをこの三田市から始めていきたいなと。いうふうに思っておりまして、
はい、
市役所の危機管理課の方、有馬富士共生センター、で、三田防災リーダー有志の皆さんと一緒に、このジュニア防災リーダー育成に努めていきたいというふうに思っております。ということで、
はい、
聞いていただいてありがとうございます。はい、まあ、これまでのね、乳幼児を持つママさんへの防災啓発活動というのも、もちろん続けていきますし、
はい、
さらにこうレベルアップしていきたいなというふうに。
は
思っておりますが、
そうですね、子供がね、リーダーになって啓発してくれたら、
はい、
本当にこうなんていうんですか、底上げじゃないですけど、
うんうんうん、
こうみんなで防災を考えれる地域ってすごいなって思います。
そうですね、
はい、
なんかこう、うん、まあ、小学校3年生から中学生ぐらいまでの間でジュニアをね、
はい、
一緒に育てていくというより一緒に成長していけたらなというふうに思っているんですけども、
はい、
2025年はね、災害がこう起きるかもみたいなことも言われている時代ですので、
はい、
ぜひぜひご参加いただいて、
はい、
防災力アップに、
はい、
全然その防災に対する知識がないよとか、そんなの全然大丈夫ですし、
はい、そうですね、そんな子の方が多いですよね、はい、
そうですね。
ね、お母さんはちょっとこう、うん、なんかこう被災したことがあるとか、うん、おばあちゃんが被災したことあるよとかいう子だったら、もしかしたら、
そうですね。
ね、なんかこう情報を持ってる子もいるかもしれないですけど、
うんうんうんうん、今年がね、阪神淡路大震災から30年ということで、私たちも経験してますからね。
はい、はい、そうですね。
ちょうど3年生でした。年齢バレますけど。はい、
私は1年生でした
年齢バレますけど、
バレますけど、
本当にでも何が何だかわからない状態 で、
そうですね、
3日ぐらいお水とかも通らずにですね、
はい、
元きっと大変な目に遭われた方もいらっしゃるんですけども、
はい、
本当にそんな時にちょっと知ってたりとかね、
はい、
したらちょっと強いんじゃないかというふうに。
本当ですね、大人頼りじゃなくて自分はこれできるよみたいなことがあったらいいですよね。
そうですね、
はい、
その地震とかを経験をしたりとかしてないからこそ、私たちが伝えていって忘れないようにというか、伝えていきたいなというふうに、ジュニア防災リーダー育成プロジェクト頑張ってまいりますので、ぜひ応援ご参加よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで今回はミラクルウィッシュの防災についてと、今年の新たな防災のチャレンジについて、放送お話ししていきました。
は
い、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ミラクルウィッシュの最新情報は SNS やホームページ等で随時更新しておりますので、
はい、
ご覧いただけたら嬉しいです。
はい、
はい、
ということで今日の担当はミラクルウィッシュのおさゆと
よっこでした。次回のミラクルタイムズもお楽しみに。
ありがとうございました。